鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。はい。この鳩組ホームルームは、僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと、マジシャンでインプロバイザーの私、日向大輔が、強い風にも負けず、誇りに目をしょぼしょぼさせながらも前に進んでいく、そして、特に目的もなくうろうろ進んでいく、そんなトークを横で漏れ聞いていただく、そんなポッドキャストでございます。
はい。
春の強い風に負けずにと言ってね、皆さんいかがお過ごしなんでしょうか。ちょっとね、今日最近風が強くて、
いや本当ですよ、
目がしょぼしょぼしてたんですよ僕。だからちょっと目だけはね、ちょっとなんて言うんでしょう、こうちょっとってなんかキュッて感じになってますけど、
なんかうるんじゃってね、
うるんじゃってね、あんまり全開で開けれない感じで、
あったの、なんかあったの、
森本レオさんみたいな風情になって本当ね、もう春風強いよね、
真似しなくていいよ
感じになってますけども、
似てる、
中途半端、似てはいない、やめて、そこで似てるって言われる方が逆に
辛い、
針のむしろですよ、もうなんかうまくもないのにちょっとやったこと褒められると逆に居心地悪くなるやつですよ。
わかるわかるわかるわかる。
僕あんまりそのモノマネのレパートリーがね、
うん、
こんな話冒頭からどうでもいいんですけど、モノマネレパートリーが数少ないんですけども、
あるんだ。
できる人が次々となくなっていくんですよ。うん、
やだね、
田村正和さんとか、ね、田中邦衛さんとかがお亡くなりになっていって、うん、あの人も亡くなっちゃったっていうと、もう若い人もどんどん通用しなくなるんですよ。
まあまあまあまあまあね。でもある、ね、年齢層以上にはさ、懐かしさをさ、
彷彿
とさせてくれるじゃない。
そうなんですよ。
ある意味、そっちの芸風で言ったらいいよ。老人ホームとかさ、そういうところではもう、おーって。
そう。
ね。
ね。だからもう、年上にしか通用しない芸になってくるというか、ね、
いい、いい。だって今年齢層、そこが一番多いんだもん。
もう、最たるものが、
うん、
増岡弘さんってわかります？
分かん、
声優さんなんですよ。前の増尾さんの声。
やって？
やっぱそうなりますよね。
そりゃそうだよ。
で、一個前の、今の声優さんは田中秀幸さんっていう、
うん、
ソフトなまろやかな声になっちゃって、うんうん、増尾さんが。ちょっと前は、増尾さんがね、うん、いやちょっとどっから行こうかな。じゃあまあ、
うん、
穴子さんとのやりとりのシーン。
穴子ね。
穴子さんは似てないですよ。
うん、
穴子さんは、まあ、若本のりおさんっていうね、うんうん、例の方なんですけど、大丈夫かな、これマイク割れないかな、
うん、
道大フグ太くん今夜一杯、
アナゴくん今日はやめとくよ
っていう、飲み会を断るマスオさんっていうモノマネでした。もうこれ収録今日終わりでいいですか？もう2分ぐらいですけど、
使い果たした、
これをやってネットに流して何がいいのかというね、
いやわかんない、今もう数人、うん、涙してる様子が。
涙はしてないと思います。
懐かしさにね。涙にむせぶ様子が、今ちょっと伝わってきました。
ボイストレーニングの先生に、
うんうん、似てるって言われ
た。ボイトレの、まあ一つのエクササイズで、こう喉の、まあ、力の入れ加減みたいな話の時に、ああ、ああっていうこう、時に、マスオさんの、前のマスオさんは、そういう音を出してると。
おお。
今日はやめとくよっていう時の、
うん。
アナゴくんっていう喉のグッっていうところが特徴的だよっていう話を、まあ、されまして、やってみたら、お、結構似てんじゃんって言われて、
お、じゃあって言ってやり始めたのはいいんですけど、まあ、先ほど言った田村正和さんしっかりね、
うん。
松岡さんも亡くなられちゃいまして。
あ、そうなんだ。
はい。だからどんどんね、そういう。
なんか、あれじゃないの、あなたにモノマネされると吐かなくなるみたいな、そういうことはない。
そんな大丈夫。物騒な存在なんですか。
呪術廻戦みたいな。
あ、そうなんだ。
大丈夫かな。
あと今、現役の方は安倍博さんですよ。
やるやる
で、安倍博さんやっちゃうと、
うん、
そうね、今大活躍中だから。
そうそうそう、儚かなくなられると困るから。
今年のね、後半から、ビバンっていうドラマがね。
あ、楽しみ。
続編があるんですよ。
めちゃくちゃ楽しみ。
亡くなられちゃ困る。
困る
んですよ。
前半見た？
前半もちろん見ました。4回ぐらい見ました。4回ぐらい。
面白いといいな、
面白いでしょうよ。それでね、この間僕、とあるビジネス交流会で会った方が、
うん、
本当にリアルに、
うん、
元公安の、警察の公安出身の方で、今公安辞められて、で、お仕事が、ビバンのドラマの監修してるんですよ。で、僕とズームでね、お話した時も、あ、
うん、
さっきまでスタジオにいて、安倍さんの、とミーティングしてましたって言ってて、あ、本当そういう仕事なんですね、と。で、ドラマだと、ドラマの中だと実際の公安は、
うん、
ここは本当にありえますねと、台本をチェックしてね、
うん、
あ、これは本当の公安でやる動きですねと、でここはまあ、うん、フィクションだけど、まあ、ドラマ的には
ありでしょう
か、面白いからまあありにしときましょうか、うん、その調整をする仕事らしいんですよ。で僕その方に、実際どんな仕事なんですかって言ったら、うん、いや本当の仕事はまあ地味ですよと、
うん、
要は
潜入とか尾行とかなんで、うん、ドンパチドンパチなんてないし、
うん
まあ、実際には目立たないのが仕事だからって言って、
うんまあ、目立っちゃいけないんだもんね。
そうでなおかつ例えばリアルな銃声とかどのぐらい聞いたんですかって言ったら、うん、まあ紛争とかがありそうな、うん、結構そういうところに行った時とかは遠くで、
うん、
ああ今日2回ぐらい聞こえたねとかそういうことはあった、うん、けど自分が実際に突きつけられたってことはまずなかったし、
うんうん、
あとは公安とかそういう、まあ言ったらスパイじゃないですか。
うんうんうん、
向いてる人どんな人なんですかって言って。うん、で、僕は想像で、その方、誰々さんっていう方をちょっと拝見してて思うのは、
うん、
あんまり怖そうじゃない人がいいですよね。
うん、
見るからにごつくて、安倍さんみたいに背高くて強そうって人は逆に向いてないですよねって言ったら、その通りなんですって言われて。
うん、
なんか見た感じは、お人よしそうな、
うん、
人柄の温厚そうなおじさんが向いてる。とか言われて、あ、そうか、じゃあ僕も向いてますねって言ったら向いてると思いますって言われました
そうなんだ。
見た目いかにもね、
そうだね、
警戒心を
抱かせち
ゃう人は、うん、確かに
目立っちゃいけないわけでしょ。
そういうこと、そういうことです。
だから普通のこう民に混じってね、分かんなくなる方がいいわけでしょ。
そう、うん、なんだったらオーラとかない方がいいぐらいの。
そうよそうよ、うんうん、だって目立っちゃうもん。
目立っちゃいます、
うん、
そう、そんな
面白いね。
だからね、なんかこういろんなお仕事があるけども、
うん、
なんかねその方もね別にこう初めから例えばちっちゃい頃からね、
うん、
公安警察になりたいと思ってなかったと思うんですよ。多分警察官なんか漠然と憧れて、うん、で向いてるよねとかなんかあって配属されたと思うんですけど、
うんうん、
そうそうそうそう、そうなんですね
そうか、いやー楽しみだね。
そう、楽しみ、うん、ビバンは楽しみですけどね、
うんうんうん、
子供の頃に憧れてた仕事なんてねやっぱ適当じゃないですか、子供なんてね。
いやそうだ、あるむしろ
発明家、発明家、
今でも発明家みたいなもんだよ、
まあね、発明家と天文学者ですよ。漠然とほらなんかコペルニクスかっこいいみたいな
変わった子だったね。
なんかねそういう科学雑誌的なものを読んでて、言ってもそんな大げさなもんじゃないですよ。子供向けの科学って面白い、
うん
うんみたいな本があって、うん、漫画とか読んでて、
うんうんうん、
でなんだっけ、なんかこう漫画が毎回毎回その偉人、過去の科学史の偉人みたいな、うん、コペルニクスって人は、あ、地球の方が動いてんじゃねって言い出した、
うん、
って言ってて、まあ、当時ね当然
そうだよね、迫害されたんでしょ。
そう、迫害、まあコペルニクスがそうだったかな、どうだったかな、まあ迫害された人も多かったですね、
うん、
地動説っていうのはまあキリスト教の競技とは真逆のこと言ってるから、
うん、
何言ってんだお前みたいな。
そうだよね、
だから危険思想だったんだけど、
うん、
それでもいや、やっぱりそうとしか思えないよね、だってどう考えてもそれの方がすっきり説明つくじゃんみたいな、
うん、
だから世間とか、
うん、
社会のしがらみとかよりもそっちの方が大事だっていうのがいかにも科学者的目線思想だよねっていう、
うんうん、はいはいはい、確かにね、
かっこいいな、
そう
って思ってた記憶があります。
でもすごいね、だってそこに、それは何歳ぐらいの話、
低学年ぐらい、小学校低学年ぐらい、
だってそこに行かないでしょ。だいたいさ小学校 1,2 年生ってさ、なんかウルトラマンになりたい的な、なんかその戦隊もののヒーローになりたいとかさいう感じじゃなかった昔って。
戦隊ものも好きでしたよ、戦隊ものも結構大きい、うん、中学高校ぐらいまで見てたし
で今も好きだもんね。
それはでもね、憧れとは違うんですよね
なりたいものとは違う、
なりたいとは違うかな、なりたいというより も、
すごいな、
なんかこう多分ね、それは大人が真剣にああやってものづくりしてるのが多分面白かったんでしょうね。今年は何がモチーフだ、何戦隊だみたいなな
るほど
クリエイター気質の方のあれかもしれない、それは。 あとメカどうなってんのとか。だけどコペルニクスもね、なんかミーハーな憧れっすよ。なんか頭いい人かっこいいみたいな、漠然としたもんですよ、
で
子供の頃なんか。
なんかそんな低学年でそっちに目線が行くところがすごいわ、やっぱり。
あ、そうですか。
うん、なんかすごい気がする。
子供の頃って妙憂さん何が憧れたんですか、
うん？何もなかったよ。
何もないですか？
何にもなかった。でもさ、
真言宗の僧侶になりたいとは全く思ってない。
思ってない。大きくなったら何になりたいのとかさ、定番の質問じゃない。
はい、
子供って言うじゃない。だから、あ、子供に対して大人がね、
はい、
大人が子供に対して聞くじゃない。
うん、
で、正直言ったら別に何もなかった。
うん、
わかんないし、まだ、
うん。
うん。何もなかったけど、何を言えば喜ぶのかなは知ってたから。
うん、
周りの大人や母親や父親がね、うん、
はいはいはい。
何を言えば喜ぶのかを知ってたから、まあそれをプレゼントしてましたよ。
何言ってたんですか。
お医者さんになるとかね。
ああ。
弁護士になるとかね。
あ、でもある種医療業界をね、行ったわけだから。
うん、でも、いや、でもそういうの世の中のステータス的に、はいはい、いわゆる高いだろうと思われるようなところね。大人たちが、ああ、すごいねとかいうところ。
ステータス高め。高め職業をね。
そうそうそう。それだけはもう察知してたんで。
大人受けがいいやつを言ってた。はい、
なんでそこをちょろっと言ってました。
なるほどね。
うん、全然その気はなかったけど。
私、不動産屋さんが言わないよね。
でしょ？それとかさ、まあなんて言ったらいいの？ねえ、なんか、まあ、がっかりさせる仕事っていうのもないんだろうけど、世の中にはね。うん、でもまあ、なんかこう、受ける仕事っていう、
うん、
受けそうな話っていうのには、こう、敏感に嗅覚をね、働かしてたね。
逆に今の大人って子供たち何を期待して、まあ、今も聞くでしょうけどね。たまに。
そうだね。
何をね、子供何言ったら大人受けるんだろうな。なんか。
でもお医者さんとかさ、
あ、未だに、ね、
弁護士とかさ、なんか、間違いないんじゃないの？
今でも。
わかんないけど。
まあ、お医者さんは多分、そうですね。比較的、過去も昔も、重要と言われる仕事であることに変わりはない。
そうだね。
弁護士さんはどうかな？僕、小学校低学年で弁護士になりたいって言える子がいたらすごいと思うけどな。意味がわかってて言える子がいたら。
まあね、意味わからなくて言ってんのよ。世の中的に弁護士さんすごいね、とか言われる、こう、世の中の表よ。世の中の。
まあね。
うん。だから、なんだろう。まあ我が子がさ、まあうちのほらちっちゃき人なんて今5歳なわけだけど、将来何になるのって聞いたことないよ。そんなくだらない質問だと思ってるから私はしないけど、毎日して彼が何か言った時に、私的に、ね、これはもうちょっと鍛えなあかんと思うのは何かというと、漠然とだけど、収入の安定した仕事がいいなとか言われたら、ちょっとすごいなんかもだえるかも。
あ
なんかもっとこうさ、人生破天荒に楽しんでもらいたいなみたいなのが。
破天荒って思ってるんだ。
うん、思ってんの私。
祖母としては。
そう。なのになんか肩にはまって収入の安定した仕事がいいなとか5歳児が言ったら、これちょっと、もうちょっといろんなとこ連れ回したろって思うな。
それはね、ちょっとわかる気はするな。もう、いわゆるこう言葉で定義された、世の中誰もが思う、あの、ティピカルな職業、
大変典型的な。どういう意味、
うん、もう典型的な。
うんうんうん、
ザ、
うん、
みたいな、
うん。
ザ、弁護士。ザ、看護師。
うん、
ザ、医者。みたいな、
うんうんうん。
そういうのって、まあ、ある種つまんないじゃないですか。もうそのレッテルになっちゃうから、
うん、その
人が。
そうね、そうだよ。
そう。だから、ありとあらゆる破天荒な経験をしてきた結果、医者選びましたは面白いけど、
うん、
例えばもう30まで、もう世界中のすべての百何十の国と地域を回りました。ね、で、いろんな人の醜い目を見てきました。うん、で、結果、医者を選びました、うん。ちょっと面白いじゃないですか。
そう。だからね、医者であるとか、うん、それからあと、例えばパン屋さんであるとかさ、うん、その結果系が別に、何の問題もないのよ、
うんうん。
ただ、何のためにそれをやってるかっていう、その、理由というか、プロセスの方ね、
うん、
が大事じゃない、
うん。
だからさっきみたいに、例えばさ、収入の安定した仕事がいいって言っちゃうと、なんか、収入を安定するというさ、なんか、せせこましくと言ったらあれだけど、収入安定必要なんだけどね、
うん。
必要なんだけど、でもそのために生きてるっていうのはさ、なんかこう、残念な気しちゃうのよね。
そうですね。
うん。だからなんかこう、なんていうのかな、もっとこう、こういうことをやりたい、こう、で、結果この職業についたっていう、だったら何でもいいと思うけど。
うん。
ほら、YouTuber さんであったって、
うん。
それからまあ、今まで出てきた医者であったって、
うん。
なんだっていい。なんだっていいけど、何のためにそれをするかの手前が、なんか、充実してたら、何でもいいな。そこが大事。
なるほどね。
だそこが安定とか言われちゃうと、ちょっとこう、なんか、5歳児大丈夫かみたいになっちゃうかもしれないな。
くしくもね、このリリースの日の2日後は子供の日なんですよ。で子供の日って、子供の頃それこそね、わー、菓子屋も食べれるとか、鯉のぼりだとか言ってるだけの日でしたけど、なんかね、今思うとそう、子供の頃って大人が確かに言ってほしそうなことをとりあえず言うみたいな気持ちも今思えばちょっとあったかも。大人が喜びそうってことを言いそう、
うんうん、
学者さん
そうそう
とか
なんかさそういう風になんて言うなればちょっとこましゃくれちゃってるっていうの、
まあね、
のタイプの人と、うん、そうじゃない人っていると思うんだけど、うん、 まあ多分私たちは周りに、なんか周りを察知して周りの望むように反応しちゃうタイプだったのかもしれないね、うんうんうんうん、
ただね最近思うのはその大人のことを顔色を伺うも当然今でもあると思うんですけど、うん、この間ね高校生たちの、うん、あの、まあ、僕の知り合いの経営者が経営者団体というかよく、あの、朝ビジネス交流的なことをやってるんですよ。うんうん、で、経営者集まってワイワイやるんだけども、うん、その高校生版っていうのに行ってきたんですよ。で高校生がね、わんさか来て、大人も半分弱が経営者で、で、その経営者とか、まあ、僕もその大人側なんだけど、の話を高校生たちが聞きたい。高校生も夢語りたいみたいな朝の、朝7時にね、神宮、外苑前行って、うん語ったらね、まあすごい、あの今の高校生すげえな、まあもちろん個人差はあると思いますけど、みんな名刺をくれるんですよ。まず名刺持ってんだみたいな、でちゃんとネクタイなんか締めちゃってね、新興さんですとか言って、で実はもう起業してまして、偉いねみたいな。
だからね、
もうい
やそれさ意識高い系の人たちでしょ、
うん、でも普通の高校生でもういましたよ、あの私何もやりたいことまだ分かんないですって子もいたし。
いやでもそこに来るだけすごいわ。
そうだからね、なんかそういうの羨ましいなと思って、今完成形とかどうでもいいんだけど、なんか大人と触れ合うことにも価値があるよねって思えてる、その柔軟さがすごい素敵だなって思ったし。
確かに
僕高校生の頃大人やっぱ怖かったもん、大人。でも言ってましたけどね、一人の子が、あ、なんか経営者の方々ってもっと怖い人たちかと思ったらみんなすごい優しかったですとか言って、いやそりゃそうだよ、大人だってみんな悩んでどうしたらいいんだろうって悩んで大人とぶつかったりしながらあれこれやってるうちに今のところに来てるんだから、別に最初からそんな眉間にしわ寄せた完璧超人がね経営者になるわけじゃない、まあ僕経営者でも何でもないですけど、そういう場にいてね、僕ちょっと感動しちゃいましたよ。
そうなんだ、うん、感動。そうね、でも私逆、私はね今ねなんかね、あのはーっと思っちゃったのはね、うんうん、あの二分化、
うん、
うん、分断だよね。要はそうやって高校生在学中から起業したりね、うん、そういうような経営者っていうのと、まあ、あの交流してなんかやろうってい こう意識のすごい高い人たちと、まあそういうことを全く興味ないっていう、その分断がねより明確になってきてるのかなってちょっと思っちゃって、うん、ちょっとゾワゾワしちゃったんだけど、っていうのは看護の業界にあって、実は最近さどこの企業でもそうだけど、あの病院もそうで、新入の看護師さんが半年も経たないうちにパタパタ辞めちゃうっていうのはよくある話なんですよ、うんうんうん、それで、じゃあどうして辞めちゃうのかとか、どうやったらあの辞めないで済むのかっていうことをあの話し合う中でね、あの、聞いたのは、かと思えば、ね、半年も経たないうちに辞めちゃう人たちがゴロゴロいるかと思えば、もう最初から目標は管理職ですと。
うん、
ね、管理職になって、看護というものを変えていきたいみたいな、ものすごい志の高い人たちもいて、で、どっち側に教育の金をかけるかというと、そっちだの。
まあそうですよね。
うん。ね。だから、もうエリート塾みたいなもんで、もう最初から志の高い人、管理職目指してる人、いうのにも徹底的にお金をかけて教育する。
うん。
で、じゃあ、残りのすぐ辞めちゃうような人はどうかっていうと、そんなのもう替えが効くから、辞めたって次にどんどん入れればいいんだから、まあ、日本の場合だと外国の方も視野に入れてね、
うん、
あもうそっちはもう教育する必要ないと、
うん
うん、もうこまあ本当悪い言い方すれば駒だよね、
うん
うん、半年で辞めようが3ヶ月で辞めようが穴が埋まればいい、もう要はそれを管理する人がしっかりしてれば回るんだからみたいな考え方をちょっと聞いたの、
うん、
それでうわ怖いと思って、
うん、
そんなことになっちゃってんのって、なんかちょっと前まで私がやってた頃はなんかやっぱりなんだかんだ言っても全員で上がりましょうみたいな、
うん、
底上げしようっていうことがあってさ、
うん、
看護のレベルを上げるんだったらもう全員が上がらないと看護のレベル上がらないんだからっていうような感じで、やっぱりこぼれていく人ほど一生懸命教育してたような気持ちがしたんだけどね。だからなんかそんなのの流れがもしかして高校生とかそういうところにもあるのかしらんと思って今ちょっとあのゾワッとしました。
いいか悪いかはね誰にもわからないんですけど、それが、うんうん、なんか 漠然と思うのはそれこそ昔の縛りが多かった時代とか、うん、社会情勢とか風潮とかでね、うん、みんな同じことするの基本でしょ、うん、とか、うん、これが本道でしょ、うん、みたいなのがどんな業界にも社会全体にもあって、うん、でみんながちょっとずつ我慢していた、うん、それ嫌だよね、だから自由がいいよね、うん、だ戦争の時代だったら戦争不自由だったしとか、うん、自由がいいよね平和がいいようになったことによって、まあ、多様性が広がってみんなが何選んでもいい時代になったからこそすごい深くまで刺さるっていう選択をする人もいれば、うん、まあ、どっちでもいいように動こうっていう人もいればっていうことはまあどんな業界でも一緒なんだろうなとは思うんですけどね。
なるほどね。
ね、だから看護師の世界だけではないかもしれないし、うん、まあ、私は何を選んでもいいからこそこれを突き詰めたいからそういうふうに看護業界変えたいですって人も出てくれば、うん、何を選んでもいいからこそ今は一旦いるだけですっていう人ももちろんいるんだろう、うんうんうん、
そっかそっか、
それは
そっか、
世の中の時代の看護業界の問題っていうよりも
全体、
うんうん、よっぽど専門性が高くてね、その資格を取るだけでものすごく、まあ看護師もそうだと思いますけど、うん、医者とか弁護士とかなったら、うん、まあ取ったらそれを使うでしょうって人もいるでしょうけど、でも起業家なんかは言ったらラーメン屋さんだって起業家だし、
うん、そりゃそうだ
ね、コンサル会社のトップだって起業家だし、うん、みんな何を選んでもいい時代だからこその、まあ、良さも弊害もあるんだろうなっていう風には、うん、
そっか、いやでも今の話聞いてて、うん、ちょっと私自身のそのジャッジの仕方っていうのをあの、うんうん、訂正しようと思った。だからつまりね、うん、私の中では知らず知らずのうちに改革しようと思っているトップ集団はよし、うん、ね、そういうことを考えずに、まあ今日あの無事に過ごせればいいやと思っている、まあ言うなれば言葉を選ばずに言えば向上心を持たないような人たちはダメだっていう判断がいつの間にかあったね、はいはいはい、今の言い方だとね、うんうんうん、でもどっちでもいいわけだもんね。
そうですね、うん、結果としてね生み出されるものが、うんうん、例えば看護というものの、まあサービスって言ったらあれか、看護というものの、まあ、生み出せるものが、
うんうんう
ん、
ね、
ちゃんとベネフィットがあれば
そうだそうだ
っていうこともあるので分かんないですけどね、
うんうん、
どっちがいいかは、
どっちでもいいんだ、うんうん、だから、要は求めてるものが得られればいいんだ、
まあ、そういうことなんでしょうね、
ここのね、だからもっと突き詰めて偉くなりたい、管理職になりたいという人にはその学びをあの得られるような環境を作るべきだし、うん、別にそんなことは興味なくて今日一日過ぎてお給料もらえればいいですって言ってる人にはその環境が整うのがいいってことだ、どっちがいい悪いじゃないってことね、うんうん、危な、私またなんか落とし穴に落ちる、
そうだったね、うん、この短時間のトークでそこまであれですね、得たものがあったのすごいですね、
得た得た、
面白い、うん、いやなんかこう鳩組ホームルームあるあるなんですけど、前半ゆるくね何話そうかとか言ってるうちに後半の方に話題が重たくなって結構なんだか後半重たくなりがちと、重たいというかね密になりがちというのがね鳩組ホームルームでございますけれども、はい、まあ子供の日がもうすぐゴールデンウィーク真っ只中ということでございますけれども、皆様もねあのどんな気づきがあったかなんてことを、そんなあれでしょ、あ真面目ぶらなくていいですからね、真面目ぶらなくてもこんな風に思ったよとか、そこ違うんじゃないとかね、柏餅の食べ方はこうですとかね、何でも結構ですので番組のフォームまでお寄せいただければと思っております。
はい、
はい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。
Listen to our podcast and let your life bloom.